ここで少し換気をしたいと思います。お近くの方、2、3分で結構ですのでお願いいたします。聖書を読みいたします。聖書箇所は、創世記32章1節2節です。第3版の方は旧約聖書57ページ、2017年度版の方は59ページです。それでは拝読いたします。さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、その場所の名をマハナイムと呼んだ。今日の説教題は神の陣営です。エリオット・ルカ先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。お久しぶりです。今日こうして薩内ライトハウスキリスト教会で青森クリスチャンセンターの近況報告をする機会を特別に与えていただき、本当にありがとうございます。またいつも青森クリスチャンセンターを覚え、尊い祈りと尊い献金をお捧げくださり、心から感謝します。ちなみにこの写真はエリオット家の3世代です。去年の6月、うちの長男の洗礼式の日に初めてみんなが揃いました。長年の間 ACC の再建のために祈ってくださりありがとうございます。2015年の春に計画し始めた新本館の第一段階が多くの試練と奇跡を積み重ね、2023年の夏にようやく完成しました。去年の7月12日に検査済み証がおり、9月30日に新食堂とカルメルホールの剣道式を行いました。夏はほぼ毎週いろんな教会が ACC の夏のキャンプスタッフと一緒にカルメルホールで主日礼拝を行いました。青森福音キリスト教会、アスナロ福音キリスト教会、日本キリスト教団の青森教会、松原教会、富山教会の合同礼拝、そして青森バプテスト教会、またこの1年間にかけていろんな行事がカルメルホールで行われました。 OK 幼稚園の同窓会、東沖塾と聖愛高校の生徒を含む SG ワーシップバンドの合宿、数週間前年度最後のコンサートでインタビューされて、 SG ワーシップの1年間で何が一番楽しかったかと聞かれたとき、5人ともみんなで青森クリスチャンセンターで泊まったことだったと言いました。ジェカ東北地区の秋季聖会、青森キリスト教協議会の総会、先ほど触れた剣道式、ジェカ東北地区の姉妹の集い、KGK の聖館合宿、ファミリースノーキャンプ、春のファミリーデイキャンプ、インマヌエル仙台キリスト教会の青年会。さてカルメルホールが無事に完成したので、次は第2段階、40人が泊まれる2階建ての宿泊棟の建築を始める準備をしています。8人が泊まれる寝室を1階に2部屋、2階に3部屋を予定しています。各部屋にトイレとシャワーがつきます。そして1階にコインランドリーとキッチンと談話室を予定しています。 一体いつ建てることができるのかは不明でしたが、今年の1月1日にカルメルホールを建てるために大きな献金をしてくださった香港の教会の元牧師から E メールが届きました。今回は宿泊棟を建てるために4000万円の個人献金をしたいとのことでした。建築材がどんどん値上がりしている時代なので4000万円以上の金額が必要となりますが、地域教会と国内国外のクリスチャンの協力を期待して2025年の夏までに完成することを目指しています。ぜひそうなるように共に祈ってください。さて、残念ながら今年のキャンプには間に合いません。今年の夏は主に3つのバイブルキャンプを予定しています。2022年の小学生バイブルキャンプには30人以上の参加者がいましたが、日本語がわからないキャンパーと英語がわからないキャンパーが一緒になってコミュニケーションがとても大変でした。なので去年は日本語があまり話せない子たちのために別のバイブルキャンプを開催しました。今年もまた7月24から26日に TCK バイブルキャンプを行います。全国から結構集まりそうです。去年は海外からも一家族参加しました。去年の小学生バイブルキャンプは一昨年と比べて参加者が少なかったのですが、南は宮城県、北は北海道からキャンパーが参加しました。そしてキャンプの1ヶ月後に鰺ヶ沢福音キリスト教会の6年生の少年がバプテスマを受けました。信仰の証の中でキャンプで聞いたメッセージに触れました。今年も7月28から30日にかけて小学生バイブルキャンプを行います。去年と比べて参加者が増えることを神様に期待しています。去年の中高生バイブルキャンプは青森クリスチャンセンターが9年前に再開してから一番大きな中高生キャンプでした。嬉しいことがたくさんありましたが、その一つは今までずっと小学生キャンプに参加してきた小学生が数人無事に中高生キャンプに移り参加したことです。今年もまた8月1日から3日まで中高生バイブルキャンプを行います。どうぞ青森県の諸教会で信仰が次の世代へとつながるようにお祈りください。それでは御言葉を開く前にお祈りをします。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家にほかならない。ここは天の門だ。主よ、私たちの耳と心を開き、聖書に書かれているあなたの御言葉を聞き入れ、理解できるようにしてください。私の口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。私たちの岩、私たちの贖い主、主よ。アーメン。今日の説教聖句はたったの2節です。私はこんなに短い聖書箇所から説教することはほぼありません。数ヶ月前に青森市のある教会で私の使徒信条公開シリーズからの説教をしましたが、 その2週間前に間違って次に来る説教の聖書箇所を牧師に送ってしまいました。なので司会の方はゼカリア書3章1節から10節、つまり10節分を読む準備をしてきましたが、礼拝前の打ち合わせで私が自分の過ちに気づき、正しい聖書箇所を彼に伝えました。ダニエル書2章24節から49節まで、25節分。司会の方はその箇所を見て思わず長っと驚きました。悪いことをしたと私は自覚しています。もちろん反省しています。でも聖書を読み慣れているその長老の方は練習もせずにとても素敵で聞きやすい朗読をしてくださいました。今日の聖書箇所は聖書を読み慣れていない人でもすぐに何度も読めてしまいます。さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言ってその場所の名をマハナイムと呼んだ。新改訳2017の翻訳です。新共同訳はそれとあまり変わりません。ヤコブが旅を続けていると突然神の御使いたちが現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言い、その場所をマハナイム、二組の陣営と名付けた。まあ新共同訳では突然な出来事であったということが強調され、そしてマハナイムというヘブル語の意味が鍵括弧に記されているという違いです。一昔前の口語訳は、さてヤコブが旅路に進んだとき、神の使いたちが彼に会った。ヤコブは彼らを見て、これは神の陣営ですと言って、そのところの名をマハナイムと名付けた。口語訳は魅力的な箇所もたくさんありますが、私にとってはこの文章は少し抜けている気がします。それに対して文語訳はダイナミックな感じです。ここにヤコブ、その道に進みしが、神の使い、これに会う。ヤコブ、これを見て、子は神の陣営なりと言いて、そのところの名をマハナイム、ニエイと名付けたり。私は OMF と青森クリスチャンセンターの働きにおいて、いろんな教会を訪問し、そして普通なら会うことはないいろんなクリスチャンの方と交流する機会に恵まれていますが、この間青森のある教会で出会った結構高齢のある姉妹もその一人です。そして彼女に関して他の兄弟姉妹がこうおっしゃいました。何々さんは実は聖書をほとんど丸暗記してるんだよ。だいたいどの箇所でも文語訳だけど暗唱できるよ。私は思いました。そういえば昔は教会にそういう人よくいたなと。今の世代にはあまりそういう人がいない理由はいろいろあるでしょうが、一つとしては読んでいる聖書訳が何度か変わっているというのが大きな原因ではないかと思います。私も低学年の頃は英語の禁定訳聖書、いわゆるキング・ジェームズ・バージョンで聖句を暗記しました。でも日常的に読んでいた聖書は新国際版聖書でした。そして聖書学院では新アメリカ標準訳聖書を使い、今は主に標準英語訳聖書と国際子ども版聖書を使っています。英語圏では数百年の間禁定訳聖書がみんなの聖書であり、日本では明治時代から昭和初期までは文語訳がほぼみんなが読む聖書でした。したがってどちらともそれぞれの言語の文学に大きな影響を与え、聖書的な表現や言葉遣いが一致していましたし、クリスチャンはみんな一生同じ訳を読んで 同じ訳から聖書を暗唱していました。そしてその当時、聖書の独特な表現は熱心なクリスチャンによって合言葉のように用いられることがよくありました。旧約聖書に出てくる地名は特にそのように用いられました。例えば、孤児院を経営するために経済的な備えをただ神により頼んだジョージ・ミューラーは、またもや奇跡的な神の備えを経験したある時、その証しに献品としていただいたダイヤモンドを使って窓ガラスにジェホーバ・ジャイラと刻みました。文語訳ではエホバ・エレです。意味はエホバ備えたまわん、エホバ・エレ。日本の数多くのクリスチャンもそのエホバ・エレという表現によって確信が与えられ、大きく励まされました。しかし口語訳ではその表現はアドナイ・エレと訳され、新共同訳ではヤウェ・イルエと訳され、新改訳ではアドナイ・イルエになっています。まあ、翻訳の変更にはしっかりした理由がありますし、それぞれの訳に込められている意味は一緒ですが、この重要な表現の一貫性が失われたことは非常に残念です。その一貫性が失われたため、青森クリスチャンセンターの40周年記念特別文集の表紙にはその表現がこのようにヘブル語で書いてあります。そしてその意味、主の山には備えがある、主の山に備えあり、山にエホバ備えたまわん。1966年に小湊バイブルキャンプの設備が使えなくなったとき、創立者のネットランド宣教師が中心となり、もや梨の木60番地を選び、感謝しつつその場所が福音宣教活動に用いられるようにみんなで祈りました。幸いなことに、そのエピソードはこの写真に記念されています。私が生まれる10年前の出来事を記録していますが、この写真は私にとってはとても大切な宝物です。私たちが受け継いだ霊的な遺産を描く写真です。ネットランド先生の隣に座っているのは、私が小学生の頃にまだ牧会されていた鎌田光則牧師です。そして今も青森福音キリスト教会に行くたびに会う山道忠夫兄弟もいます。その30年後、人生の終末を迎えていたネットランド宣教師はこのような証しを手紙で残していきました。神様はモヤにキャンプ場と資産を与えてくださいました。土地獲得と建築費用については実に神様は奇跡的な技を成してくださったのです。その後、神様はそのキャンプを用いて多くの人々の生活を変えてくださったのです。その証拠の証はこの40周年記念の特別文集に記録されているのです。そしてそれらすべてのことはこのエホバ・エレという表現に込められているのです。神がモリアの産地でイサクの代わりに生贄となる羊をアブラハムに与えてくださったのと同じように、神は私たちの誠の必要をすべて与えてくださるという確信を宣言する表現です。将来 ACC で新しいチャペルが建つとき、そのチャペルをモリアチャペルと呼び、その入り口の上にヘブル語でエホバエレと書いた札を貼る予定です。エホバエレと同じようにベテルという地名もキリスト信者の励みとなる表現です。 アブラハムの孫ヤコブがその兄エサウから逃げて約束の地を出たとき、主が幻の中で彼に現れ、その幻の中では天と地を結ぶはしごがヤコブが野宿している場所に立てられ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしました。そしてヤコブは眠りから覚めて言いました。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家にほかならない。ここは天の門だ。そしてその場所をベテル、神の家と名付けました。幸いなことにベテルという地名と神の家という訳は日本語のどの聖書翻訳ででも一貫していますので、混乱しないでこの表現を用いることができます。日本中ベテルハウスと命名された施設はたくさんあります。青森クリスチャンセンターの旧本館もベテル塔と呼ばれました。その場所に神がいつもおられ、その場所で各種キャンプや収容会に参加する人たちにご自身を表してくださるようにという祈りを込めた命名です。今後 ACC に新しい宿泊棟が建つとき、それをベテルロッジと呼ぶ予定です。今日の聖書箇所に出てくる地名マハナイムもどの日本語訳においても同じ訳です。マハナイム、二つの陣営、もしくは二組の陣営か二つ目の陣営という意味です。私は去年の夏ごろからこの地名に目が留まり、祈りの中では青森クリスチャンセンターの敷地、そして将来 ACC の敷地に加わるようにと祈っている周辺の土地のことをマハナイムと呼び始めました。一つの理由としてはヤコブの発言、ここは神の陣営だは英語では This is the camp of God と訳されているからです。英語のキャンプという言葉はもともと陣営という意味です。ACC のモヤキャンプで聖書を読みながら、これは神のキャンプだと聞くと、私はもちろん胸がドキドキして、そうだそうだと反応してしまいます。青森クリスチャンセンターは私たちのキャンプである以前に神のキャンプです。ネットランド宣教師と鎌田牧師が数人の兄弟姉妹を連れてモヤのふもとに集合した以前に、神の使いたちがその場所に派遣され、その場所を霊的に用意していたと私は信じています。神の備えの山、神の家、神の陣営。今日の聖書箇所は創世記25章の19節から35章の22節までを含むヤコブ物語の一部です。このヤコブ物語の構造は一つの大きなキアズマです。 A、B、C、D、E、F、E、D、C、B、A という構造です。ヤコブ物語の頂点である F は創世記29章の終わりと30章です。ヤコブに多くの子供が生まれ、ヤコブの家畜が増える場面が物語のクライマックスです。今日の神の陣営の話を含む32章はヤコブ物語の後半の D にあたります。前半の D は先ほど触れた28章10節から22節に書かれている天に届くはしごの話です。なので32章のマハナイムの話と28章のベテルの話は構造的につながっていて、一つのペアを組みます。どちらともヤコブが夕方に 約束の地の領土で天の国の存在に出会う話です。約束の地を出ていくとき、神の使いと主ご自身に出会い、ここは神の家だと言いました。ここはベテルだ。そしてその20年後に約束の地に戻ってきたとき、神の使いと主ご自身に出会い、ここは神の陣営だと言いました。ここはマハナイムだ。マハナイムという表現の一つの意味は二つ目の陣営です。つまり神の居場所はベテルだと思ったが、ここにももう一つ神の居場所があったじゃないか。ベテルが一つの神の陣営で、ここに二つ目の神の陣営がある。新約時代に生きている私たちにとっては当たり前のことですが、全能の神、万軍の主の存在は一つの場所には収まっていないのです。どこでもこの世の国の領土と神の国の領土が重なるところには神の陣営があるのです。マハナイムのもう一つの意味は憎みの陣営です。ヤコブの大家族とヤコブの全財産を含むヤコブの陣営と神の陣営が同じ場所に一緒に存在している。この現実はヤコブの現実だけではありません。神の国と神の義を求めているすべての人の現実でもあります。預言者エリシャがドタンという町に避難したとき、彼の命を狙っていた敵軍がその町を取り囲みました。そこでエリシャの弟子であった青年が恐れてエリシャに嘆きました。ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう。そこでエリシャは何と答えましたか。恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものより多いのだから。そしてエリシャはその青年のために祈って主に願いました。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。さて、主に目が開かれた青年は何が見えるようになりましたか。なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。それも神の陣営でした。エペソの手紙6章に書いてあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、試合、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。人は血肉の五感で感じる物質の世界が根本的な現実であると考えますが、それは大きな勘違いです。私たちの目に見えない展開に比べては、この目で見える世界は薄い影のようです。私たちキリスト者はいつも火の馬と戦車と天使たちに囲まれているのです。マハナイムはヤコブの現実でもあり、エリシャの現実でもあり、私たちの現実でもあるのです。青森クリスチャンセンターのモヤキャンプもマハナイムなのです。この世の国と神の国との境界線にある二組のキャンプなので、私は今年からほとんど毎朝息子たちをバス停で見送った後、青森クリスチャンセンターの周辺を囲む道路を一周します。モヤ温泉の道路を下って、ドッグランで右に曲がって、農道をモヤヒルズまで登って、モヤヒルズを通ってスキー場通りを下ってきます。2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのですというイエスの約束があるので、青森クリスチャンセンターに短期奉仕者が来ているときは彼らも連れて行きます。この朝の散歩をヨシュアの行進と呼んでいます。そして祈ります。 天と地を作った私たちの全能の父なる神様、青森クリスチャンセンターを守る我が盾となってください。この場所とこの場所にいる私たちを火の馬と戦車で囲んでください。私たちがこの道路を歩くとき、あなたの使いも私たちと一緒に歩くように派遣してください。イエスが戻ってくる日まで、この場所を神の国の砦としてください。逃れの町としてください。平和の園としてください。イエスが戻ってくる日まで、この場所でイエスの福音が御霊の力によって語られるようにしてください。この場所に一歩でも踏み入れる人は神の存在を感じるようにしてください。これは決してロマンチックで詩的な祈りではありません。根本的な現実を認める確信の祈りです。私はモヤのエリオットなのでモヤモヤとうるさく言いますが、一つ一つの地域教会もマハナイムです。薩那江ライトハウスキリスト教会もマハナイムです。あなたは祈りの力を信じますか？決して小さな祈りで満足しないでください。預言者エリシャが死の病を患っていた時、彼を訪問しに来たヨアシュ王に弓と矢を持ってくるように命令しました。そして王に向かって矢を手に取って、その矢で地面を打ちなさいと命令しました。ヨアシュ王は 1,2,3 と堅苦しく地面を矢で3回打ちましたが、預言者エリシャはその中途半端な態度に対して激怒しました。そして5回も6回も打つべきだったと王に向かって怒鳴りました。そうすればイスラエルの敵に打ち勝って滅ぼすことになったのに。この教会は神の陣営です。その事実を確信して、地面を5回も6回も打つかのように共に祈りましょう。この教会の創立者たちは希望と確信を持って2000年に薩那江ライトハウスキリスト教会の開拓を始め、教会の皆さんは希望と確信を持ってこの教会堂を購入しました。この礼拝堂が次の世代の人でいっぱいになるように、地面を5回も6回も打つかのように祈りましょう。神の御霊が動き出すとき、サタンの反対は激しいです。イエスの福音に仕える者たちが神の御国のために大きな働きをに取り組むとき、サタンとその一味は強烈な怒りを注ぎかけてきます。しかし私たちと共にいるものは彼らと共にいるものより多いのです。教会は神の陣営です。そしてキリスト者の家も神の陣営です。あなたがイエスにつくものであるのなら、あなたの家もマハナイムです。私たちのそれぞれの世帯はこの世の国と神の国の境界線にあるのです。その場所で私たちは日々座っている時も寝る時も起きる時も神を礼拝し、神の御言葉を子供たちによく教え込み、隣人を愛するのです。今ここにこの礼拝堂にいてほしいけれどいない人たちもいるかと思います。私たちは決して諦めてはいけません。配偶者の救い、親の救い、息子娘の救い、兄弟の救い、決して諦めてはいけません。イエスが戻ってくる日まで、矢で地面を繰り返し激しく打つように祈ることを諦めてはいけません。イエスの教会に黄泉の門は打ち勝つことはできません。ヤコブは私たちと同じように弱い人間でした。しかし神を信頼することを神自身から習ったヤコブには、こんな証ができる日が来たのです。私は あなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今、二つの宿営も持つまでになりました。薩那江ライトハウスキリスト教会も二つの教会、そしてまたさらにもう二つの教会になるように祈ることを諦めてはいけません。私たちのそれぞれのクリスチャン家庭が2つ、3つ、4つのクリスチャン家庭に、そしてまたさらに2つ、3つ、4つのクリスチャン家庭になるように祈ることを諦めてはいけません。ヤコブがマハナイムで夜明けまで主と格闘したように、イエスが戻ってくるまでそう祈ってください。矢で地面を5回も6回も打つかのようにそう祈り続けましょう。お祈りをして終わります。愛する父なる神様、薩那江ライトハウスキリスト教会の交わりを感謝します。あなたの御言葉によって私たちを強め清め栄えさせてください。あなたを誠に信じる心を与えてください。あなたの御言葉によって御力と真実を私たちに身につけさせてください。この場にイエス・キリストへの信仰によって罪の呪いから贖い出されていない方がいましたら、その方にはこの福音を信仰を持って聞く耳を与えてください。そしてもうすでに信じている方々の心をこの福音によって新たに慰めてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。